ではお願いします。
はい、
はい、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通して井出健一郎さんのご感想をお願いします。
はい、
はい、
今回でキルコスの審査員をやらせていただくのが、まあ、2回目だったんですが、
はい、
まあ、審査の着眼点としては、はい、まあ、去年と同様の視点で基本的には見ています、
うん、はい、
まあ、それは、去年は大きいこと小さいことっていうテーマで、今回はまあ見えること見えないこと。
はい、
まあ、基本的には前回同様、やはり何かこう、まあ、建築を作る上でのリアリティみたいなことをやっぱり見たいなというふうに思っていたので、はい、で、大きく毎回これはまあ、卒業設計とか見るときもそうなんですけど、
はい、
以下の4点を、主に、見ているということなんですけど、
はい、
まず1点目が、うん、まあ、着眼点の良さ、
うん、
で 2点目が分析の確かさ、
はい、
で3番目が解釈の新しさ、
うん、
で4番目が表現の豊かさ、
はい、
ちょっと詳しく説明をすると、
はい、
まあ、着眼点の良さっていうのは何を現代的な問題点として組み上げたかということと、
はい、
で、まあ、2番目の分析の確かさっていうのは、うん、その組み上げた問題点やその状況をどのように分析したかっていうことです、
はい、
で、解釈の新しさっていうのは、まあ、その問題や状況を乗り越えるために、必要だと思うことをどういうふうに考えたか、
うん、
まあ、言葉で表現したかっていうことですね。
はい、
で、この、1、2、3を踏まえて、
うん、
まあ、表現の豊かさ、要はその先のより良い状態や新しいイメージ、その先のより良い状態が新しいイメージや形としてちゃんと提案がされているかっていう、
うん、
この4点を見るというふうに
思いました。はい。
はい。で、まあ、今回全体を通しての印象は、まあ、昨年よりも、
うん、
昨年ですね、この4つの視点で見たときに、本当にいいなと思えるものが、1点しかなかったんですね。
あはい。
ただ、今年はその、まあ、表現が少し弱いなと思うものがあれど、
はい、
今、僕は主要作品に挙げた 4つは、まあ、この4つは何かしら満たしているなと僕は思った。まあ、でも、裏を返すと、この4つしかなかったということになるんですけど。
そういうことなんですね。はい。
はい。
はい。はい。では、井出さんの選んだ賞を、それぞれ発表していただきたいんですけれども、
はい。
はい。まず、金賞からですかね。
そうですね。
はい。
金賞が、
はい。
1200番。
はい。
これ、なんて読んだ、題名なんて読んだらいいんでしょうね。H プラスオール、矢印、オールプロジェクト。
はい、はい。
これを金賞に選びました。
はい。この金賞の作品のコメントをお願いします。
あ、よくない。はい。
はい、
まあ、このプロジェクトは、うん、まあ、パッと見に最初見たときに、まあ、造形としてまず美しいなと思ったんですよね。
うん、
で、なんかすごい綺麗なパースだなと思って、
はい、
で、そこに書かれている内容を読んでみると、うん、書かれている内容は少し短い文章で書かれてますし、
うん、
イメージありきのような気がしたんですけど、
はい、
ただ、まあ、リサーチの部分、なぜここに、この敷地を選定したかとか、
はい、
なぜこの、円環の、形をしているかとか、
うん、
まあ、そこに使う、まあ、材料も、まあ、問題点は少しあるなと思いつつも、その材料の選定の仕方であるとか、
うん、
まあ、先ほどの、まあ、何をこう、現代的な問題として組み上げて、まあ、それをどう分析して、じゃあそれを、より良い状態にするために、どうするのかということに対して、一番、うん、
はい、
綺麗に答えられてたものじゃないかな、という気が
しました
。はい。
一番、こう、まとまってたっていう感じですかね。
そうですね。
はい。
大体、僕がいつもこの、まあ、着眼点の良さと、分析の確かと解釈の新しさと、
はい、
表現の豊かさ、この4点で見ると、
うん、
大体、3つできて、 上の3つ、要は着眼して分析して解釈するっていう、その3つはできてる人が多いんですけど、まあ、そこからその情報を形に結びつけるっていう作業ができてない人がやっぱすごく多いんですよね。ただ、この案は、そこの、まあ、構造の作り方とか、円の描き方とか、そういうところまできっちり表現がされていて、なかなか、まあ、クオリティとしては高いんじゃないかなというふうに思いました。
なるほど。はい。
はい、
ありがとうございます。では、続いて銀賞ですね。
銀賞、はい。
はい。
銀賞が、1095番。
はい。
の、1095番、土手の中の町。
うん、
これも、まずこれは、造形というよりも、もともとその炭鉱の町で、で、その炭鉱の、まあ、石炭を、輸送するために横断していた、鉄道が今は、まあ、閉山して機能しなくなっていて、でもそれは、町の中に残っていて、まあ、それをどういうふうに、前向きに読み替えていくかっていう案だったと思うんですけど、まあ、その、ま、着眼点と、そのリサーチの仕方、じゃあここをどういう位置づけにしていくかっていうこれを見たときに、まあ、すごくいい案だなと思いました。
はい、
要はもともとその炭鉱をこの まあ、鉄道が走っているっていうことはプレゼンテーションの中にも落とされてるんですけど、まあ、その周りに石炭が取れる場所があって、はい、それを海岸までつないでいくという、まあ、この線路自体が昔のそのこの町の歴史をこうなんだろう線的にこう繋いでいるようなものでもあるし、おそらく、この、線路が通っている部分の内側と外側では、これ地図で見る限り、やっぱり状況としては市街地とそれ以外の、まあ、山手の方っていうものをこう、はい、隔ててるラインにも見えるんですよね。うん、そういうなんか、まあ、旧市街と自然の間をこう通っていた場所に価値を見出して、それをと繋いでいくようなものを提案していくっていうのは、まあ、なかなかいい案だなと思って見ている。ただ、は
い、
少し、構造の作り方とか、全体の造形が、少し、まあ、弱いというか、もう少しやりようがあっただろうなっていう、CG に見えたので、
はい、
ま
あ、
これは、辞典というかですね、
はい、
最後まで迷った、金賞にするか銀賞にするかは迷ったんですけど、
はい、
まあ、こちらも銀賞という扱いしました。
はい。
はい。
はい。はい、続いて、銅賞ですね。
銅賞、はい。
はい。
銅賞が1031番。
はい。
守る壁、新たな壁。
はい、うん。そうですね、はい。
はい。
うん、
これは、1961年に制定された、まあ、法律に基づいてできていた防災建築概区。自体が今もうほとんど機能しなくなっていて、
はい、
まあ、そこをまあどういうふうにこう読み替えていくかっていうプロジェクトだと思うんですけど、うん、まあ、これも要は防災建築街区はその、まあ、都市を守るための防火壁のような役割をするということで計画がされているものなので、
うん、
場合は発展している市街と、新市街と旧市街の間に立つようなものだったと思うんですよね。
はい、
要は新しくできた市街と、その裏にある、まあ、木造がこう立っているような町を守るために、その、新市街と旧市街というか、まあ、間に立っていたようなものが機能しなくなっていて、
はい、
でもこの、新市街と旧市街をつなぐような、
うん、
今は単なる壁になっているんだけども、ここに新しい機能ができることで、
うん、
その新しい側と古い側、うんの関係性が生まれていくっていうのは、プロセスとしてはすごくいいなと思って、見ていました。はい、ただ、はい、これは、これは、まあ、銀賞にしたものと、これもまた、銀と銅と銅賞って迷ったんですけど、ただ、やっぱり銀賞は、にした、1095番に比べると、はい、まあ、造形が弱い。
もうちょっと作り込みがあった方が良かったっていうことですかね。
いや、というよりも、やっぱりこれだけRC の建物で、ラーメン部でできた建物 を回収していくときのリアリティがやっぱり少しないので、
う
んうん、要は、まあ、これちょっと実務的に考えすぎなのかもしれないですけど、
はい、
でもやっぱり、まあ、今回、まあ、リアリティということを見たいなと思っていたので、
はい、
となったときに、これだけその、柱針に取り付いている体力壁として機能している部分を取り除いていくっていうのはなかなか厳しいところがあるんですね。
うん、
まあ、それをでも、そこまでそのコンテクストとして引き受けられた形の提案だったら、もしかしたら、まあ、金賞でもよかったかなという気がしています、
うん。はい、ありがとうございます。
はい、
次が、佳作ですね。
はい。
はい。
が、1071番。
はい。
の、まあ、暮らしをシェアする街というものを選びました。
はい。
まあ、これも まあ、着眼点と分析と、うん、まあ、解釈はすごくいいなと思って、ただ、まあ、形が少し弱いということと、うん、
はい、
まあ、プロセス、なんか提案されているその、まあ、ケーススタディ、キッチンの、公共住宅とか、お風呂の公共住宅とか、はい、まあ、そういったものはすごくいいなと思うんだが、
はい、
まあ、なんだろう、既存の街並みにある、空き家や空き地を、
うん、
選定して、それをネットワーク上につないでいくっていうことなんだけど、
うん、
その、まあ、これも実際、もしかしたら実際の敷地が選定されて、今、こう、プレゼンテーションに書かれてるのかもしれないんですけど、うん、まあ、そこのなんか、選び方と、それのこう、機能の、寄与の仕方とつなぎ方に対するリアリティの提案がなかったので、
うん、
要は例えばここはどこどこの街でこういうふうに機能していた街で、この街角にはこういう意味があって、ここの広場にはこういう可能性があるんじゃないかって、はい、それぞれの可能性をちゃんと読み解いた上で、だからここにお風呂を作る、だからここにキッチンを作る、
うん、
っていうことまでリアリティを持って提案されていると、これもすごくいい案だったのかなと、うん、
はい、
ふうに思いました。
はい、
一応今、以上の4つが僕の選んだ4作品ですね。
はい、はい、ありがとうございます。はい、ではこれ最後の質問なんですけれども、
はい、
はい、この今回のテーマの見えること見えないことについて、この日頃の建築設計などの時にどういうふうにお考えですか？
まあ、すごく難しい質問です。
そうですか。
そうですね。
はい。
うん。まあ、なんて言うんでしょう。まあ、建築をこう設計して、僕らがその図面上でやってる作業とか、まあ、現場に入って決めていってる作業って、基本的にはその、色や形を決めていくってことではあるんですけど、うん、でも、その、建築とか、素材とかに、まあ、色や形を与えることによって、うん、その色や形だけではない、もののデザインをどうするかっていうことをやってるんだと思うんですね。
うん、
要は、その、そこに、何か一本のラインを引いて、素材を与えて形作っていくことで、今までにはなかったより良い関係性を生むために、
うん、
色や形をデザインしているっていうことだと思うので、うん、
はい、
やっぱり毎回その、こっちの材料の方が美しいなとか、
うん、
まあ、こっちの、この線とこの線が、ずれてる方がいいなとか、綺麗な、揃っている方がいいなとか、なんとなくこう、個人的な趣味とか思考のこう判断の部分もあるんですけど、
はい、
でも、じゃあその、自分が設計したものが、今までじゃなかった関係性をちゃんとこう、提案できているかとか、結べているかっていうことは、やっぱりすごく、まあ、この時代に、まあ、リノベーションしていくとか、新しい建築を作る上では、大事なことだと思うので、
うん、
そのなんか見える部分を設計した先の、その目には見えない関係性の部分をいかに、まあ、デザインしていくかっていうことは、まあ、表裏一体というか、まあ、常に、まあ、両方とも考えないといけないことなんだろうなと思ってます。
うん、ありがとうございます。